おかげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。9月になって皆さん夏の疲れは出ていませんか？なんだかんだ言っても昼と夜の時間がそろそろ同じになって、これからは秋の夜長を楽しむ季節です。ぜひ皆さん秋を満喫しましょうね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さて、それでは早速、今日はですね、佐賀県でヨガスタジオをご自身で運営しつつ、そして、まあ、女性としても今油が乗ってるっていうんですかね、そしてなんと双子のお母さんとしても、キャリアを積み重ねてピッカピカに輝いてる、小妻智子さんがゲストです。小妻さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、早速ね、私ちょっと簡単に佐賀県でって言いましたけど、結構ね、まあ、聞いてる人、佐賀県が九州にあるってぐらいは分かるかと思うんですけれども、まあ、その佐賀県の話でもいいですし、まあ、小妻さん自身が今どんな活動をしているかっていうのを少しお話ししてもらえると嬉しいです。お願いします。
はい、ありがとうございます。先生、今日はお呼びいただいてありがとうございます。
ありがとうございません。
もうここ最近先生とご縁が深まってとっても喜んでおります。仲間一同。はい、私は佐賀県の唐津市という町でヨガスタジオを営んでおります。12名のスタッフとともにですね、レッスンを提供させてもらってます。で、スタジオとあと出張エリアといって公民館だったり、お呼びいただいた施設でレッスンをさせていただいたり、それから定期的に子ども園さんとかお役所関係ですね。市役所とか、あと、看護師連盟様なんかに、呼んでいただいて、定期的なレッスンもさせていただいたり、もうここ10年ぐらい続けているのが、ビーチヨガ。海沿いの街なので、毎年夏になったら、海でヨガをみんなでやるっていうのが、アースクリーンというか、ゴミ拾いをして、みんなでヨガをして、その後、仲良しの、お店、方がお見せされているパン屋さんのパン、焼きたてパンで食事をみんなでするみたいな、そういうイベントをしたりさせてもらってます。
はい、もうなんか多岐にわたってますね。もう本当に地域貢献からね、まあ、ご自身もスタジオを運営をされるっていうことで、で、まあ、私とこうすごく似てる部分もあって、私もこうビーチクリーンによく石垣島の方に行ったりとか、まあ、そういう活動もしてるんですけど、唐津って海沿いの町なんですか？
そうなんです。もう城下町でですね、唐津城っていうお城が有名なんですけど、名古屋城っていうお城もあったりして、呼子が割と有名かなって、イカの行き差し。
なるほど、なるほど。はいはい。そういうふうにいろいろ言ってもらうと、佐賀がだんだんね、イメージ、できますけどね、ガバイばあちゃんのこうイメージしかこうなかったりするので、本当申し訳ないです。
意外とですね、唐津人は福岡県民だって思ってる節があって
福岡に近い、
すごい近いんですよ。電車で1時間ちょっとで、すぐ近く、前原とかだったら 2,30 分で行ける
感じ。なるほど。じゃあ、まあちょっと福岡からね、足を伸ばしてもらうと、とっても素敵な佐賀に、行けるっていうことですよね。
そうです。
ね、まあ、今そのいろんなね、こうスタジオで12名のこうスタッフさんがいるってさっき言ってたんだけど、すごいね、たくさんのスタッフさん抱えてて、で、皆さん女性ですか、スタッフさんは？
一人男性が、ディレクターが男性がいて、で、あと社員が女性が1名、運営チームがあって、まあ、運営に携わることに従事してくれてるインストラクター兼運営メンバーがいて、っていう感じで、で、インストラクターが11名ですね。
どうですか、なかなかこう大変じゃないですか、こう女性の方がまあ多くて、で、まあ、女性の方ってこうライフステージがいろいろ変わるじゃないですか。例えば結婚であったり出産であったり、まあ、また年齢によっては親御さんの介護とか、 まあ、その自分がこうレッスンをするとか仕事をする以外のいろんなこうこともこう背負いながらというかね、それもこう請け負いながら、お仕事される方が多いけど、そういうスタッフさん抱えてて、どうですか、安定したこう経営というか、スタジオ運営ってこうスムーズにできてます？
そうですね。やっぱり子育てがあったり、子供たちを抱えてる、インストラクターもたくさんいるんですけど、なんか、一番ずっと大事にしてきてるのは、ご家族に応援してもらうこと。なので、すごく、周りのご家族の方が協力してくださるんですよね。例えば、夜のレッスンが入ってる、お子さんがいらっしゃる、インストラクターなんかは、夜旦那さんが見てくれるとか、親御さんが見てくれるとか、子供たちがお留守番してくれるとか、こんな感じで、家族ぐるみでなんか悪友を支えてくださってる感じです。
まあ、じゃあお子さんとか、なんかご主人ともこう割と皆さん顔見知りな感じなんですか？
そうですね。まあ、なんていうかな、運営メンバーとか、レッスン本数が多いメンバーは、特に旦那さんもよく存じ上げてたり、お母さんとかお父さんともお会いしたことがあったりとか、
まあ、家族ぐるみでってことなんです
そ
ね。
うですね。
まあ、でもね、女性にとってはなんかそれがすごくありがたいですよね。なんか最近、若い人にアンケートを取ると、男性が女性に望む結婚の条件って言ったら経済力らしくって、女性が男性に求める条件っていうのが、家事力、まあ、家のことをちゃんとできるっていうのと、育児力。だからもう本当にこう家庭っていうものを役割分担ではなくて、2人で一緒に、まあ、稼ぐのも2人で一緒だから、家のこととか子育ても一緒にっていう風な、若い人は特にそういうことらしいんですけど、ともちゃんはね、ほらお仕事もそうだけど、家庭も持ってまして、こう子育ても結構大変だったと思うんだけど、どういう風に両立してるんですか？
私はですね、実は今単身赴任してて、
旦那様が、
私が。
そうなんですか。今初めて聞いた。
3年ほど前に、もともと主人の転勤で、9月に鹿児島から引っ越してきて、当時はまだ、子供もいなかったんですけど、15年ぐらい前かな。で、子供が生まれて、それから、レッスンに復帰することになって、ベビールームに預かってもらったり、保育園には預けずに、子供園4歳ぐらいまでかな、自分で見たかったので、夜のレッスンの時はですね、なんと、お隣さんが生後半年から毎週、その時間、お隣さんが見てくれました。だから、夜ご飯を、子供園に迎えに行って、夜ご飯を、家に戻ってきて夜ご飯を子供たちに作って、お盆に夜ご飯を乗せて、隣の家に行って、お隣さんでご飯食べて で、私がレッスンから帰ってきた頃には、まあ、主人が戻ってきてて、お風呂に入れて寝かしつけてるっていう状態が何年も続いて、で、まあ、そんな感じで、本当にお隣さんだったり、会員さんだったり、主人だったりで、皆さんに助けてもらいながら育ててきて、で、小学5年生の時に主人が鹿児島に転勤になっちゃって、
あらま。
どうしようかということで、家族会議をしてですね、で、私は会社を構えてスタジオを立ち上げたばっかりだったので、ちょっと大きなスタジオに移転してですね、会社。で、仲間も抱えてる中で、なかなか帰るっていうことはできないし、どうしようかなっていう話を、まあ、家族でして、そしたら、主人が、あなたが単身赴任したらいいよ って言ってく
じゃあ子供たちと旦那さんは鹿児島に行っちゃったんですか？
そうなんです。
そうなんだ。
主人も会社員で、まあ、ずっと長く勤めてるので、当然辞めるわけにもいかない。るためには、まあ、私も主人も実家が鹿児島っていうこともあって、息子双子なんですけど、一人がちょっとね、転換持ちなんですよ。
そうなんだ。
もし発作が起きたら、ちょっと私が例えば夜レッスンに行ってる時とか、 まあ、相棒はいますけど、双子の。
うん
子供たちだけ家に置いとくっていうのは危険だっていうこともあったり、鹿児島に戻ればうちの実家が15分ぐらいで近かったり、鹿児島にリオレオも戻って、私が月に1、2回鹿児島に帰るっていう形で、
なるほど。ああ、新しいなんかやっぱりこう仕事のスタイルですね。
なんか自分事なんですけど、他人事のように時代は変わったなって思います。お母さんが単身赴任をする時代っていう。
まあでもそれもね、まあまあ、今の、ご両親もね、なかなか皆さんお元気っていうのもありますよね、年齢を重ねてもね。
そうです
うん、
ね。
まあ、そういうご協力もあってのことだと思うんだけれども、じゃあ、お子さんたちは寂しがったりしてませんか？
寂しいやろう、リオレオって言ったら、
うん。
全然って。友達もいるし、お父さんもいるし、ばあちゃんたちもいるし、ないよって。お母さんの方が寂しいやろうって言われるから、
そうか、まあ、それはじゃあ逆に頑張らなきゃいけないね。
そうですね。なんか、すごいやっぱこう、リオレオもずっと私の仕事を見てきてるから、うちの子たちもスタッフのことみんな知ってるんですよ。まるまる先生元気とか、なんか会いたいなとか、先生のヨガ受けたいなとか、で、私のレッスン来てたので、公民館とか受けに。だから、なんか、お母さんの仕事を僕は誇らしく思ってるよって言って、頑張ってねっていつも言ってくれます。
もうなんかそういうふうに言われたらもう本当にね、親としては一番嬉しいっていうか安心っていうか、
そうです
ま
ね。
あまあ離れてるがゆえに、まあある意味逆に信頼関係っていうかね、一緒にいると意外と喋らないけど離れてるからそういうコミュニケーションが取れるのかもしれないね。
そうですね。もう月に1、2回帰った時なんか、もう本当にマシンガントークで子供たちが全然黙らないんですよ。ずっと喋ってて、1分も黙らない。寝る寸前までずっと話してきてくれるので、まあこういう関係もありだなって思って、すごくこう、仲良しです。
まあでもそのご主人もね、すごい理解がね、奥さんのことある意味心配だろうけれども、まあ本当に幸せだね。
ありがたいですよね。もう今中学生になって私立に行ってるので、お弁当なんですよ。
パパが作ってるの？わー、もう老後安心だね、それだけ家事やってくれたら。
炊事家事こなします。
まあでも確かに本当にさっき若い人の方がね、望むことっていうのは、男の人には育児と家事っていうのはまさしくそうだし、男の人が女性に望んでるのは経済力ってことだったら、もうそれは幸四郎さんがしっかり働いて稼いで、家庭に貢献しなきゃいけないっていうことだと思うんだけど、
そうですね。
まあ今なんかそのちらっとその、まあ、旦那さんの転勤の時に、まあ会社を大きくしてスタジオもちょっと大きくしてっていうふうに言ってたけれども、まあ、その一番最初自分がこの仕事をまあするようになったきっかけとか、そのスタジオを建てようと思ったきっかけっていうのは何かあったの？
もともと鹿児島の精華スポーツクラブっていうところで、社員を6年半ぐらいやってて、で、唐津に来て、本当に知ってる人誰も一人もいなくて、ゼロからのスタートだったんですよね。で、それから2年、3年ぐらいかな、ルネサンスのオーディションを受けて、福岡のルネサンスにレッスンに行ったり、他にも何か所か契約させてもらって、いろんなスポーツクラブとか、スポーツクラブとか、まあそういうところで、フリーランスでレッスンをして、プラス、公民館の方々から、公民館でやってほしいという依頼をいただいて、一人で7、8箇所回ってたんですよね、ずっと。で、会員さんがもう増えてきて、300人ぐらいになった頃に、もうちょっと一人じゃ無理だなって思って、誰か一緒に、同じ思いを持って、働いてくれる仲間を、 仲間と共にやっていきたいなって思ったのが、まず最初の一歩で。で、手をつないでくれた恵美子先生という先生がいて、そこからスタートするんですけど、で、養成コースを何度かさせてもらって、そこで、インストラクターに、無事合格した仲間がまた加わってくれてっていうのが、何年か続いていくうちに、まあ、小さな、本当にワンルームとか、まあ、でも、40畳ぐらいあったのかな、もう箱のスタジオを、お家賃払って借りることになって、で、まあ、そこはトイレが1箇所あって、カーテンで更衣室を仕切るぐらいだったんです。で、そこで5年間活動していて、でもちょっとそこのスタジオがもう会員さんがこう入りきれなくなったというか、まあ、ロッカールームもないし、男性が入ろうにも男性トイレもないしって、男性の方はもう、いそいそと来て、いそいそ帰るみたいな、もう続いててですね。で、まあ、ホットヨガをしてたっていうのもあって、ちゃんとした環境を整えてあげたいなって、会員さんたちも、仲間にも、シャワールームとか、あと事務所もなかったから、自宅で、うちの社員さんも自宅で仕事してくれてたんですけど、そういう事務所も構えたいなとか、そういう希望がずっとあって、いろいろ探してたんですけど、ご縁があって、今の、薬局のビルなんですけど、3階を貸してくださることになってですね。そこが唐津の中心地の唐津くんちっていうお祭りがあるんですけど、一番まあ唐津の中心になる場所で、私本当に誰も知り合いがいなかったこの町で、ここまでこのお仕事を続けてこれたのは本当に地域の方のおかげだし、仲間のおかげなんですよね。だからこの唐津に恩返しするためには、どこで何をするべきかっていうのを何年も考えて、で、今の場所が一番こう反映すること、ここに人が集まることが唐津への恩返しだろうなっていうことが浮かんだんですよ。で、その薬局の会長さんと初めてお会いしたんですけど、その時にこの思いを伝えて、こういう思いがありますって、なのでよかったら貸していただけませんかって言ったら、初対面なのに分かりましたって言ってくださって、それがきっかけで、当時倉庫だったんですけど、薬がいっぱい入った、もう汚いって言ったら失礼だけど、何にもない倉庫を一から改装して、きれいに壁紙塗って部屋割りしてって、もう設計からオーナーさんも出資してくださって、今のスタジオができた。
まあでもやっぱり人のご縁だよね。まあ私たちはこう人に関わるお仕事だけれども、まあそれをこう積み重ねて積み重ねて、つないでつないで、まあそこに至ったってことで、いやもう本当に物と事の時代は終わって、これからは人の時代だってやっぱり言われてるぐらいだから、まあそれをまさしくこうね、生かしてるというか、そこを生きてるっていう上妻さんなんだけれども、まあでも実際こうやってて、あいた、これはやばいな、もうこのままだったらスタジオ畳んじゃうかなとか、もしくはもうちょっと私も精神的にしんどいからこれもやめちゃおうかなとか、そういうふうになんか少しネガティブに思ったことってないの？
ありまくります。
ありまくる。みんな多分ね、そういうとこが聞きたいと思うよ。
いや、まあ、本当に経営っていうもの、毎年会社説明会っていうのをしてて、仲間たちをみんなで集合して、なかなか普段全員集まることってないんですけど、年に1回全員集まってスタジオでお勉強会をするんですけど、去年経営っていう言葉について、いろいろ調べて、私が、まあ、皆さんに話をさせてもらった。経営ってお経から来てて、仏教から来ててですね、こう、音を紡いでいくっていう意味があって、まあ、こうやって人とか物事を紡いでいく中で、やっぱりこう、人が一番難しいし、あとお金。ずっとうちの会社、本当に税理士さんも、立派だねって言ってくださるぐらいずっと黒字で来てたんですけど、コロナで初めて赤字を出して、 もうその時が辛かったですね。どうやって資金を回していくかっていうこととか。でもやっぱりこうお金の責任は代表にしか取れないことだから、そこは私が借り入れをしたり、なんとか仲間たちを守るために、必死で、この2、3年は動いてきて、まあ、今少しずつ戻ってはきてますけど、まだその渦中なので、しんどい部分は正直あったり
ねえ、もうなんか数字見るの嫌になる時あるよね。
ます。なりますね。
これがなかったら私、リオちゃんのそばにも戻れるし、何こんな頑張ってんだろうって、こうやっぱりふっとよぎることってあるよね。
いますね、本当に。
まあでもそこをまたこう、なんていうのか、こう戻してくれるっていうのが、じゃあ今までやってきたことであったりだとか、自分がここで何を目指してたのっていう、まあ本来の目的っていうところになるのかなって思うんだけれども、まあでも多分このコロナ禍で多くの人がもうそこは苦しんだんじゃないかな。特にこの健康づくりの運動指導者さんって、ちょっとね、フリーターさんなんかはもう全然最初は何にもされなかったし、
ですね。
まあでも今その中でこう、なんかこう先が少しこう見えてきた、なんかそのきっかけっていうのなんかまたあるのかな。
はい、もう何とかしてこの苦境を乗り越えると、まあ、自分の中では常に思ってきたし、もちろんスタジオを畳むっていう気持ちは一回もないですね、まず。やっぱ仲間がいるから、っていうことは仲間が働く場所、お給料を払うっていうこと、そこに対しての責任が私にはあるので、それはもう全うすべきことだし、絶対にそこだけは揺るがなかったっていうことと、あとその会社のためにそのこの今私たちの、まあ、うちの経営理念が帰りたくなる場所がここにあるっていう言葉なんですけど、もう帰りたくなる場所を維持していくために、会員さんが安心して来ていただくために、私にできることは何だろうって常に考えて、2年前に養成コースを卒業した仲間が、コロナ禍でずっとデビューできなかったんですけど、この9月だったかな、から新規レッスンを、新たに、何箇所か加えて、レッスンデビューできたんですよね。そこでまた新規の会員さんが入会してくださったり、何十人か入ってくださって、私自身もこの2、3年ずっと動いてきたことがあって、それがRIT 資格を取れる養成コース。もう本当に大変でした。なんか、アメリカの組織だから、メンバーの出す資料も英語だし、英語喋れないけど、資料作りはもう必死で、わかる方に必死で聞いたり、資格を取る、スタジオにするために、まあ209校日本にあるんですけど、その209校目になるための申請がものすごく大変だったんですけど、やっぱりその資格を出せるか、スタジオになるっていうことの意味もそこで分かったし、あと一緒にコースをやっていただく先生、めちゃくちゃちょっと嫌な言い方になりますけど、厳選させていただいたというか、こう、いっぱいいろんな先生たちと触れ合ってきて、皆さん本当にたくさんの学びをくださったし、悪い先生なんて一人もいなかったけど、じゃあ、養成コースっていうこの人様を育てるっていう仕事をするときに、今後長くお付き合いできる先生方と手をつないでいきたいっていう強い思いがあったので、この準備にすごく時間がかかったっていうこと。で、まあ、インドのスリンダシン先生っていう先生、ずっと仕事をしたいって5年ぐらい前に出会った時から思ってたので、ようやく今年の1月に、インドの先生に、英語喋れるガイドさんと一緒にズームで、この思いを告白してですね、先生と一緒に RIT をさせてもらいたいっていうことを話したんですよ。この仕事は神様が繋いでくれた仕事だから、何でもやりますよって言ってくださって、
わあ、素敵ね。
生が決まって、で、なんか日本の先生もお呼びしたいなっていう思いがあって、もうそこでパッて直感で浮かんだのがおかげ先生でした。
私ね、もう本当大丈夫って感じですけどね。
いやいや、本当になんか私にとっては先生は、まあ、そんなにしょっちゅうしょっちゅう連絡を取り合う関係性ではなかったけど、なんかあり方が、リスペクトするところがあって、まあ、勝手にですけど、憧れてた。
なんかお尻がムズムズしてきました。
いやいや、本当になんか、ナチュラルっていうか、先生のホームページを見たときに、私好きな言葉があるんですけど、動くパワースポットだったかな。あの言葉が好きで、私もそうありたいなっていつも思ってて、先生と会ったらすごい元気になるんだよね、とか、なんか、なんとなく先生といると、なんか、笑っちゃうとか元気出るとかね、言ってくださるんですよね、おこがましい。で、私はじゃあ、おかげ先生に対してどう思うかっていうと、やっぱ私もそう思うんですよ。昨日のなんか、講習会でも、みんながこう、パソコンに穴が開くんじゃないかっていうぐらい、ついてて、解剖学の授業で眠くならない、眠くならないから、
本当ですか。はい、もう大
もう
丈夫
ほん
か
とみんな
な。
前回の講義では、ズームからですね、こうやって頭がこう消えていったんですよ、みんな。で、途中からまたファって頭が上がる。そんな講義もね、こう、やっぱなかなか解剖学に興味を深めるっていうのは簡単そうで難しい。でも、おかげ先生好きだから、この仕事も。伝わってきて、
もうね、好きって気持ちはすごく大事なんですよ。
ですよね。
そう。で、なんかやっぱりその、まあ、好きっていうことが気持ちいいとか、なんかやっぱりその快を求めていくっていうのかな。なんかみんなしんどいことを乗り越えようっていう、それもすごい素敵だとは思うんだけど、なんか私のなんか割と自分の中のバランスっていうのは、やっぱ気持ちいいこととか楽しいこととか好きなことに触れておくってことかなーって思ったりするんだけど、でも郷島さんもそうなんじゃないかな。
もうまさにそうです。大変だけど、この仕事、すごい精神的に、やっぱり私にしか背負えない辛いこともあったり、誰にも言えないこう苦しみもあったりするけど、でもやっぱ好きなんですよ。
そうだよね。
何よりね、楽しい。楽
そう
しい。
そうそう。もうね、楽しいのが一番で、もう本当にもっともっとこのまま楽しい気持ちで喋りたいんだけど、時間が来ちゃいましたよ。まあでも、神妻さんをね、見てると、私も神妻さんからすごいいろんなパワーを、いただくことが多くて、まあ、私より全然若いからね、なんか神妻さんのような人たちが、これからね、健康づくりの産業をもっともっと支えてくれると、本当嬉しいなって思いますね。
ありがとうございます。
はい、今日は本当にね、忙しい中ありがとうね。
ありがとうございます。こちらこそ。
はい、じゃあ、また また次の、講習では、なんとか頑張りたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
先生、よろしくお願いします。
さあ、それでは皆さん、今日はね、佐賀県で活動している神妻智子さんに、ゲストに来ていただきました。神妻さんね、Facebook だとか Instagram とかもいろいろやってらっしゃいますし、スタジオの名前が、アク？
ヨガスタジオアクトモです。
はい、ヨガスタジオアクトモっていうので検索してもらうと、ご覧になれるかなと思いますので、ぜひアクセスをしてみてください。それでは皆さん、今日も、一日頑張って元気よく過ごしていきましょう。では、いってらっしゃい。
さあ。